お読みいただきました出エジプト記の12章はとても大切な箇所です。聖書では主ご自身が私はあなた方をエジプトの地から贖い出したものであると何度も何度も語っておられます。ですからこのところはイスラエルの原点であり私たちの原点でもあることです。私たちの原点でもあるというのはこの出来事は今でもずっと杉越の祭りとしてユダヤの間で守り続けられていることであり、そして私たちはその杉越の子羊はイエス・キリストの十字架であると信じているわけです。おそらく杉越の祭りというのは世界で最も長く守り続けられているお祭りではないかなと思います。日本でも長い長い歴史を持つお祭りはありますけど、それでも2000年以上続いているお祭りというのは認められません。それからするとこの杉越のお祭りというのはもう4000年以上ということになります。本当に途方もない、それだけ神様のなされたことをそのことをずっと心に留めて歩み続けている、それでもう途中何度も何度もイスラエルは国を失います。それでもそれぞれのところで10人以上集まればユダヤ人のそのいわゆるコミュニティ、そうしたものを持って、そうして毎年毎年私たちはエジプトから贖い出された主はこれからも私たちを贖い続けてくださる、救い出してくださる、それをずっと信じ続け、何度もイスラエルはまた国を起こしていったんですね。もう何千年以上の間国土を失ってそれぞれ世界各地に散らされるようなことがあっても彼らは自分たちはユダヤ人だとずっとそのことを保ち続けていきました。新しい年を迎えましたけどなかなか希望の持てるニュース、本当に今年は素晴らしい年になりそうだなというニュースが新年から流れてくるということはないなと最近思うんです。むしろ新年早々悪いニュースがいくつかあるなと思わされます。そしてこの日本では何か声を上げたところで何も変わらないのではないかという人がとても多いと、また何も変わらないと思う人も多いですし、変わらない方がいいのではないかと、変えようと思って何かを始めてもかえって悪くなるのではないか、未だに多くの人たちがこのままではいけないと、変わらなければならない、で政権交代のその直後東日本大震災が起こったこともありますけど、政権交代をしたことでかえって悪くなったというイメージを持っている人は結構多いようです。変わって悪くなるぐらいならこのままの方がまだマシか、仕方がないか、新しい年からそういう思いの人は多いかもしれません。私たちが自分自身のことを見て仕方がない、変わるより変わらない方がまだマシだ、そう思ってしまう、確かに私たちは力がなくむしろ問題の多いものです。それだからこそこの年私たちを罪から救い出し新しい命、復活の命を与えてくださるそのお方を仰いで、このお方は エジプトの支配の中にあって、それこそもう自分たちはどうすることもできない、このままでしかないのではないか、そういうところを何度も何度も通ったこのイスラエルの人々を神様は何度も愛され、救われ、そこに神様のご栄光を表された。私たちにもこの教会にも神様は新しいことを成してくださる、驚くべきことを成してくださる、そのお方を信じるものとならせていただくべきではないかと思います。エジプトの強大な支配からそれをも超えて弱いものを贖い出し、そして栄光を見させてくださる、このお方は一匹の、まあ、一頭の子羊を犠牲として捧げなさい。五節にはその子羊は傷のないもので、一歳のオスでなければならない。羊またはヤギのうちからこれを取らなければならないと記されています。まあ、この子羊が後にはイエス様、神の子羊であるイエス様を指すということが語られていきます。傷のないもの、まさに完全な存在として、何もその存在自身は罰を受けるようなものではなかったのに。しかし、私たちが弱いもの、救われなければならないもの、しかし自分ではどうすることもできない、そういうものであるからこそ、完全な存在が身代わりとして捧げられる。そしてどんなに不完全でどうすることもできないものであっても、完全な贖いが与えられるのだ、それを神様は成してくださるのだということが、この傷のない一切のオスの羊が捧げられるということに表されています。私たちは完全な贖いを、完全なる救いをいただくことができる、信じていいんです。神様は私たちを作られたお方で、この世界のすべてをご支配される、私たちよりもはるかに大いなるお方、エジプトよりも、この世界のどんな権力者よりも大きなお方だ。それだから私たちがどんな問題を抱えていても、この世界がどんな大きな闇に包まれていても、神様はそこに宮座を成してくださる、その闇を取り除けてくださる、墓をも切り開いて命を与えてくださる、神様にできないことは何一つない。去年天気の子という映画が大ヒットしたそうです。そうですとつけたのは、私はまだ見ていないからです。まあ、息子も興味を持っていて、まあ、見に行けなかったもんですから、DVD 出たかな、DVD 出たかなとたびたび言うんですけども、去年の暮れに上映がやっと終わったばかりだから、まあ、さすがにまだだろうなと思いながら、でも私も見たいもんですから、まだだろうなって言うよりかは、いや出てたらいいねって言って行くたびに、まだ、まあ、ない。まあ、DVD は借りれない、まあ、代わりといってはなんですが、そこで流れていた主題歌とかエンディングテーマとかのその CD を借りまして、それをよく息子がと一緒に車で移動するときに、まあ、車で聞くんです。まあ、息子は車の中だけでなくて自分の部屋でも聴いてるようですが、まあ、そのなんか最後の曲に、愛にできることはまだあるかいっていうなんか曲タイトルがあるんですね。聴きながらなんか不思議な気がしたんです。愛にできることはあるかいって。そこで、いや待てよと、 愛にできないことってあるんだろうかって、私運転しながらついつい考え込んでしまいまして、愛にできないことってあるのかな。神様はできないことはないとはっきり聖書には語ってある。で、神は愛である。なら愛にできないこと、まあもちろんその映画はそういう信仰的な映画では多分ないと思うので、愛していてもなんかできないですよ。でも、いや、まだできることがあるはずだって、まあ、そこが感動を生むのかなって、まあ、見てないんで勝手に考えてるだけです。すいません、見てる方がいたら私はトンチンカンなことを言っていると思われたら、また後で言ってください。ただし、ふっと思わされたんです。いや、待てよと。愛にできないこと。神様にどうしてもできないこと。それをふっと置き換えて、じゃあ私が子供を愛している、私がその子供にできないことはあるか。いや、人間だから無力だからやりたいと思ってもできないことはいろいろあるだろうという、そういう意味ではないです。愛しているその存在にどうしてもできないこと、もちろん人間だからそれでもやってしまうということはあるとしても、本当に愛していたらできないこと、それは何よりも忘れてしまうこと、その人のことを思わないということ。いろいろとプレゼントあげたいとか、面倒見てあげたいとか、病気をしてしまったから自分のいろんな限界で、そういう具体的にできない、やりたいけどできないっていうことはあるでしょう。それでも、いや、むしろそうだからこそ、病気になってしまって、ああ、子供のためにあれ、これできなくなった後、むしろ子供のことを思う思いっていうのは強くなるでしょう。ただし、自分のことでいっぱいいっぱいになっていたら、すべてのことは忘れてしまう。そう気づいたときに、